はい、
こんにちは。チャース。本日は肉声でね。あ、いつも通りだ。
あー、よかった。
さあ、それでは本日も始まりました、はい、水曜オリジン側。お相手は
しんとすけ。しんと
しんとすけ処理石峰と
ケージャージです。
よろしくお願いします。はい、9月30日水曜日でございます。
いやー、そうですね、
数々のトラブルを乗り越え、
はいはいはい、
僕たちはこうしてこのブースの中で喋ってるわけですよ。
そういうことですね。
ギリギリまでね、もうミキサーのシンが研究熱心なんで、ね、オープニングの曲何にしようかなって、うん、ギリギリまで悩みましたね、
悩みました。
本日は、ムーディーな音楽で小鳥のさえずりをチョイスしたという、ことになっておりますね。
いっぱい聞かせましたね。聞かせてやりましたね。
2分間。あとからどの曲が良かったよってのはリスナーの皆さんからメールでいただいて。
そうですね。
おお、すごい。
お、
ね、いや本当はね、マサハルの曲行こうかなと思ったんですよ。
あ、それもいいですね。旬ですから。
本当は。なるほど。ジュニアさんの歌じゃなくて。
いや、イメージないよ。
なんすか曲。歌出してないでしょ。結婚時でちょっと霞んでる感じあるし。
なんかバタフライナイフの。ジュニアみたいな、そういう歌出してそうじゃない。なん
か大阪時代確かに出してそうですけど。
相当埋もれてるだろうな。
ユニット組んで
8ミリ CD で出してそうだな。
あー、でも来ましたよ。
いや、もう本日もね、ようやくオープニングもね、
はい、
乗ってきまして、9月30日、
30日じゃん、
9月もラストの水曜日でやっておりますね、
ケツですね。
いや、何か知らないですけど暑くないですか。
いや、暑いっすよ。
いや、暑くなってません、ここ何日か、
ね、めちゃくちゃもう湿気がすごいですね。
自分を騙してたんですよ。
騙してた。
何かの勘違いだと思って。
うん、なるほど。
この暑いのは絶対涼しいはずだと思ってずっと過ごしてたんですけど、
まあ、時期的にはね、
とうとうもクーラーつけましたね、僕は。間違ってました。暑いやしと思って、やっと。
僕も昨日は夜ずっとクーラーつけてましたね。
いや、もう無理でしたね、本当に。大変でしたよ。
この時期こんな湿気多い時期でしたっけ。
湿気が半端ないっすね。
お、
雨も降ってるイメージないですけどね。
ないないない。
どっから来たんですかね、この湿気。
今、蒸気野郎がいるんでしょうね。
蒸気野郎な。
あの野郎か。
あの野郎、9月末に現れるという。
あ、伝説の。今年はやってきてるんか、
蒸気野郎が。腹立つな、本当に。なんかやるんだったら思いっきり雨降ってほしいんですけどね。
本当に
全然降りはしないですね。
佐久川蒸気がいるんだよ。蒸気が。
あ、蒸気。
佐久川の方か。
佐久川蒸気。
急に人間感。
三代目ぐらいかな、じゃあ佐久川は。
急にうちなんちゅう。周辺制の佐久川家。
あいつは許さんぞ、本当に。もうこの後何でしたっけ、よくあるの秋雨前線ですよ。
はいはいはい。
これが来たらいいぐらいになると思うんですけど、全然来ないから。
あ、
暑いっすよ、もうずっと。
境があるんすね。
あ、なるほど。
あるんすよ、
この秋雨が来たらもう次秋に行くっていう。
前台風来たでしょ。
台風来ましたね、
あれが沖縄ぐらいにもっと来てたら。
あ、与那国にされてて、
あの石垣とか宮古、はいはい、先島の方じゃなくて、
はいはい、
来てたらもう間違いなかったんですよ。
あ、なるほど。台湾に行ったやつですよね。
行ったやつ。
台湾やばかったっすよね。ニュース見ました。
あ、見てない。
死に人飛んでましたよね。
マジな。
もう飛んで
人が、
もうあの道路あるさ、
う、
道路をお尻でペペペペペペって滑るぐらい。
本当に
本当に本当に。
台湾の風は強いば。
なんだろうな。
いや、あれあれです。もう完全ビジネス街でした。
あ、
ビル街。
確かに確かに。
ビル風ってやつ。
都会な感じした。
はあ、なるほど。
もうなんか
あそこの風です。
看板が落ちてきて男性がギリギリで避けるとか。
はいはいはい。
こう原付の人が倒れ、パタパタ倒れるみたいな、なんか行った時にさ、原付専用の道なんか止まるとこあったでしょ。
あったな、
車の前に。あそこに並んでる原付がパタパタパタパタみんな倒れていくみたいな。
ドミノ倒し状態。
ドミノ倒し状態。
いや、うまいな。
後ろからの車に轢かれそうになったりとか。
は
あ、あれは僕たちの、ね、台風ロケも迫ってますけど。
いや、
台湾ロケでしょ。
あ、台湾ロケ。
台風ロケはやらないよ。
天然なとこ出ちゃった。
あ、しまった。
いいっすね。あ、来ないでほしいですね、
いや、もうこの時期行ってたら危なかったってことですよね。
そうです
よ。
いや、危なかったっすよ、
マジで。
いや、てかなんか同じぐらいの土地でしょ。土地っていうか、
はいはい、
位置さ、沖縄も台風の島だし、
はい、
同じ台風の島だと思うのにあんなに外出るんですね、あの暴風でですよ。
確かに
雨が降ってないとか何かだったら、まあ、出てるの分かるんですけど、
はいはい、
雨もザーザー、風もビュービュー、あんな中にあんなバイクとか車もガンガン走ってたし。
そうっすね。
意味が分からないですよ。
なんすかね、警戒心が。こっちはもう備えまくるじゃないですか、ツタヤからビデオ借りまくったり。
あ、まあ家で楽しもうとかね。
なんすかね、こう沖縄はもう確実に来るっていうイメージじゃないですか、そこから台湾の人はこの日本の本土側、本州側に行くのか、自分たち側に来るのか、みたいな危機管理は特にないんですかね。
もうもしかしたら
あっち行くだろうっていう。
もう仕事が全然休みにならないとかじゃないですか。
台風ぐらいで、
台風ぐらいで何やってんだっていう、
すごいな。
台湾でも小籠包作るし胡椒餅作るよっていう、まあ、すごい職人魂が、
前回のロケが生きてるの、
すごい活かしてるんだ。胡椒餅初めて聞いたし、俺も
ね、胡椒餅は何回か言ってますよ。俺2回はおすすめしてますよ。2回。これこの台湾に行ったら絶対食べてほしいってね、俺と死んで2回は言ってますよ。
胡椒餅言ってる、
初耳じゃないからね。
あれかあれか、肉まんみたいなやつ。
そうそう、肉まんみたいな。そうそう、
肉まんって言えばいいのにな。
いや、肉まんじゃないです。
なんで胡椒メインだばって話
すか。初めて聞いたら確かに胡椒餅って聞いたらちょっと甘そうなイメージありますよね。
なんか俺はだから
な、塩チンスコみたいなイメージないですか、なんか。
あ、胡椒餅ね。でも胡椒餅って聞いた時は確かに肉まんっぽいのは想像できなかったっすね。
超うまいっすよ。
一応じゃあ聞こうな、これもあっちに行ったら、なんで台風なのに外出てたんすかってみんなに聞こうぜ。
そうっすね。
あ、そうっすね。
大丈夫っすかね、なんか被害に遭った人たちが逆ギレしないですかね。
あ、可能性あるね。
傘とかでや
られないですかね。まあ、どこの週刊誌だって言われる可能性がありますね。
あ、じゃあこれはもう11月に我々、ね、この去年リスナーの皆さんからいただいた募金で台湾行きますけど、
う
ん、
は
い、
そうそうそう、確定ですから。チケットも買いましたし、
ね、うんうん、もうやることの2つ目ですね、うん、今のところ皆さんから募集してる、台湾でやってほしいことの一つ目は、ラジオネーム下水ファンからいただきました、台湾のウォシュレットで、首里石峰のウォシュレット中継をやってほしいと。
やります、これも。
今のところこれだけなんですよ、ね、リスナーさんから来てるの。
なるほど。
で2番手が、なんで台風なのに、あんなに外に出るのかを聞くと。
そうですね、
今ランキング1位2位で、
これ大事と思いますよ、ね、日本人とか沖縄のみんなも興味津々と思います。
そうっすよ、
興味津々、これ
津々ですね、これは、
初かもしれないです、
ね、もうタイお祭り感覚なのかもね。台風、タイという字を冠にしてるじゃないですか、台湾が。もうお祭り感覚なの
か。何か言えばや。
いや、タイという字を冠にしてるじゃないですか、台湾。
何か言えばだから、
台風、タイ。
3回目言わんけ。
タイタイで一緒でしょ。
何回タイタイ言えばや、
ね。お祭り感覚だわ。
何回言えばだからや。
本当に。
全然曲げんやし。
何回も言うよ、俺は。
考えたんすよ。
おい、
一個だけ。
何すか、
やってほしいシリーズ、台湾で。
あっちで、はいはい。
お、ケイジョーさん自ら。
リスナーさんいるでしょ、リスナーさんに、台湾で読んでほしいこのメールをちょっと送ってほしい、台湾用で。
あ、いいっすね。
あ、したら台湾行った時にこれ読みますんで。
なるほど。
まあできたらどこどこでって細かい指示があればもっとできますけど。
あ、台湾の台北の
どこどこでとか、どこどことか
市場でとか、
うん、そうそうそうそう。
ああ、なるほど、いいっすね。
なんか川沿いでとかさ。
あ、なるほど。これも内容は別に台湾に関することでも何でもいいから、とりあえず台湾で読んでほしいっていう。
もしくは、まあ、やっていいのかどうか知らんけど、
はいはい、
こう種、なんか花の種をね、リスナーさんに送っていただいて、
は
いはい、でちょっと台湾のどこどこの道沿いに一粒これ植えて、
これなんかオッケーですか、こういうの。
いや、ダメっぽいよ。や、
勝手に一粒植えて、
持ち込み系をアウトっぽくないですか。
隊長
の外来種っていうか。
でも多分種だからバレないんじゃない。
なんか
茎とか葉っぱとかだったらなんかなんだこれってバレるけど、なんだ種はバレないんじゃない。
なんだこれを、台湾のなんか検問の人みたいな感じで
詰めるも
ん
ね。
なんだこれ。
なんかもうよりダメっぽい芋を植えてくるか。あ、これ違う、
ね、
これ違う、
これ
違
う、これやりすぎた、
やりすぎました。
虫がいそうなやつね、
うん、これダメですね、ま、
ザメ
ね、これ
ダメの最上級みたいなの。
これは現地ではザメって言いますから。
現地でね、
現地ではザメですよ。
いや、まあまあこういう何かよ、あの、やってほしいこと、
うん、
あ、やってほしいというかメールちょっと送ってほしいです。
いや、もう来月だから、明日からもう10月ですから、うん、もうつまりもう来月には台湾行くぐらいの
ね
もう今時間的には迫ってますから。
あれもいいね、うん、なんかね、うん、思い出の品みたいのがあったら、
はいはい、
これもやっていいか分からんけど、
はいはい、
まあ、指輪なり元彼、うん、元彼女の、
はい、
うん、
まあ、ちっちゃいやつね、そんな洋服とかでっかいやつじゃなくて、
はい、あ、なるほど、
これ台湾の海に沈めてきてほしいとか。
あ、なるほど、あ、これいいですね。より遠い
台湾の川に投げ捨てて土壌に壊してほしいとか、なんかそういうやつ。
いいっすね。
いや、もうその時は もちろん放り投げる時はね、もうしょうもないもありますよね。
じゃあもうね、本当に屋台の揚げ物してるおじさんのところに衣つけてからその指を
ひ
って投げて、バチバチに揚げてもいいしね。
それはおじさんにこれ焼いてって言うんだ。
もしくはあっちで なんか質屋に入れてお金に変えてきてくださいっつって、それをまたリスナーさんに返すとかさ。
なるほど、元に変えて。
あっちではいくらなんか、
台湾ドルか、
台湾の、そうそうそう、いくらなんのか、どれぐらいの18金か24金か知らんけど。
あ、いいですね、
いいですね。
もうぜひ、もう皆さんの募金で行くわけですから、ぜひもう僕たちが台湾に行くっていうのをね、もう最大限利用していただいてね。
もうこれどっちかやりましょう、本当台湾用のメールは絶対読みましょう。
いいですね、
ですね、
ぜひ送っていただきたい。
いや、もうお願いしますね、はい、もういよいよもうほぼ来月なんで、
ね、もしかしたらあっちのやっちにいるリスナーさんもいるかもしれないですね。
ああ、そうだ、
そっか、
世界で聞けるわけで
しょ、集まってくるかもしれない、
もしかしたらね。
あ、タイフン FM のあの水曜日のみたいな、
現地の人みんな
現地で聞いてるかもしれない。
ああ、そっかそっか、
台湾人の方が聞いてくれてるんだ。
そうそう、なオフ会みたいなの台湾人が台湾でやってて、
ああ、
マジでウェルカムボードが出てくるかもしれないですよ、空港で。
おー、すごい。
いや、もういてほしいな。たまたま首里城をさ観光しに行ったこのレンタカーに乗ってて、78にレンタカーが鳴ってて、タイフン FM の電波をキャッチして、なんだこれ、何言ってるか分かんないけど面白いと
何言ってるか分からんのに面白かった、すごいよな、
こいつ面白いって、
こいつ面白い、三人のこいつがぴったり来ちまったぜと、
これは妙だと、妙なこいつだって言って、話題になってるかもしれないですし、
かもしれない、なるほどですね。まあ国民の加藤ちゃんさんからいつ行くんだったというふうに、これ、ね、なんすか、もう
11月の第3週ですね。
第3週、
第3週
行きますんでね。加藤ちゃんさんのこのコ
メント、まだまだね、そうそう、いっぱい考える余地はありますから、1ヶ月ほど、
はいはい、
何を言ってほしいのか、読んでほしいのかとか。
ああ、いいっすね。
ですね。
何してほしいか、
これを台湾でちょっと沈めてほしいとかね、そういうのいろいろお家から出てくると思いますんでね。
いいっすね。
いや、もうぜひね、皆さんの企画もお待ちしますね。
うん、
はい、
ぜひ。
あとね、飛行機にね、まあ、乗る機会が我々しんどすけ来月もありまして。
あ、そうなんですよ、
来月、
来月の頭10月、6日にですね、あの M1 の2回戦
オッケーしゃ2回戦ですよ皆さん。
先日行われました沖縄の第1予選は、まあ、見事突破しまして、
素晴らしい。
で、まあ、第2予選東京大阪あるんですけど、まあ、ちょっと日程的に、あと予算的に大阪の方が都合いいということで、
うん、うわ、そうなんだ、
はいはい、それで、まあ、大阪をチョイスして、
なるほど、
10月の6日火曜日に、
はい、
あの大阪の M1 2回戦の方も、ね、
うん、
受けますんで、
5日に行って、
5日の夜に行って、
火曜日が予選と、
はいはい、火曜日が予選で
6日が予選
で、水曜日また台風 FM に、ね、
う
ん、来るんで。
どうするの、間に合うの？
これ間に合いますよ。
あ、よかった、
ギリだな、
ね、ギリなんすよ。
じゃあ生々しい報告が聞けるってことですね。
そうですね、
そうっす、もう遅れたらもう負けたと思って、刑事さん一人で、
あー、任せてください、
お願いしますよ、よろしくお願いします。
どんだけメンタル弱いば、
そんなもんさ、いや、もうじゃあ、ね、リスナーさんみんながっかりじゃないですか。
なんでですか。
いや、だってもうみんな東京だと思ってんじゃないですか。
あー、でもウッチーさんとか大阪ですからね、
あ、
大阪にも、
大阪のリスナーさんもいっぱいいらっしゃるんだ。
あと文禄さんも今大阪ですよね。
あ、そっかそっか、まあ、もしよろしければ
部下の、はいはい、部下の方も読んでくれるんじゃないですか。
あ、二
等兵さんとか、
あと50代のブリッコのおばちゃんと、
いたね。
もしかしたら生で見れる機会もあるかもしれないと。
すごい、ね、大阪ゆかりはもうシングルでしょ。
そうですね、
ですよね。
もう僕はもうスーパー、もう大阪着いたら、一発目にもうスーパー玉での安い寿司を食いたいと思います。
スーパー玉で、
スーパー玉
で、まだある、
玉ではもう有名ですから。
あ、じゃあ素晴らしい、
安くください。
それ何、チェーン店なの？
これはただのスーパーだから、
個人の、まあ、
チェーン店。
あ、チェーン店。
黄色い看板見たことない、ピカピカピカっていう。
あ、分からんな。
超安い、
知らないね、大阪。
あ、いいな、スーパー玉で。
僕はあれを3分の2の確率でお腹壊すんですよ、この。
え、腐ってんか、これ。
ちょっとダメやし。
お腹壊す。
運試しにもね、これ、ね、お腹壊さずにいけたらもう M12 回戦もいけてる。も
う運試し。
どっちの解釈もできるね。当たったら当たったで、よし、俺当たる男だみたいなね。
そう
です
ね。
でもプラス思考にしていけば何でもできますからね。
舞台さえ汚さなければ何やっても OK ですからね。
うん。
なんかルール上ね。
そう
そ
う。
あ
と、ここだけは出さ
ないでね。
大阪に昔、僕も旅行出てた時に、なんか寿司を食いに行って、めちゃくちゃ安かった覚えがあるんですよ。
回転寿司。
回転寿司。
ああ、安いとかある
よ。一皿50円とかの。
あるあるある。
すごいな。
1000円で食い放題とかもありますよ。
だから、めちゃくちゃ大阪寿司安いってイメージは確かに。
てか食事が安いイメージ
ある。庶民の、本当あれだな、なんかそういうなんていうの、安さというか庶民に合わせたというか、はいはいはい、すごいっすね。
なんかなんとかの台所みたいな意味はなかった、あれ大阪か、日本の台所みたいな、
お、なんかあったね、あの豊臣秀吉時代じゃないですかそれ。
あーかもしれないです。なんかあれ大阪っすよね、
天下の
か、天下の台所
だったっけ。
そうですね、上方、そうですね、天下の台所、うんうん、
あまあ確かに安いんだよじゃあ、
とも言われてるし、うんうん、やっぱ食い倒れの街だ、
食い倒れ。
じゃあもういっぱい楽しんでくださいよ、そしたら
ですね、
もうどうせ受かるわけだから、
もう受かるテンションでね、
受かるから、
受かったらもう御堂筋橋じゃなくて何だっけ、道頓堀橋、
道頓堀、
道頓堀橋から
道頓堀川ダイブ、
おいしょ、
いえ行ったよお前、行ったよ今
ザ・シュリシミネ、
なんでよや、
ガ・シュリシミネ、
なんで俺ガじゃないよや。
道頓堀が一回飛び込んで出てきた瞬間にニキビが死に増えてるかもしれない。
いや死に増えるよや、不衛生っていう技死に切ってるよ俺。あっちプールにしようじゃないよ
俺はもう投げるよお前を、
投げる、
投げてパンパン、勝てますように、って
なんで前に投げてる、前
3回戦も、3回戦も勝てますように、お賽銭代わりね。
でもあれって本当にダイブしていいの、やろうと思えば
して、いやでも、うん、いいんじゃない。
でもお前はやったことあるんでしょ。
俺はやったことあるよ、うん、やれ、僕は先輩に飛べと言われて、うん、スーツで飛んだことあるんです
ねえ、これは何なの、やったとしてすぐに警官が集まってくるような感じじゃないんだ。
あ、そういうことじゃない。あー、飛んだで飛んだでみたいになって、うん、もうやめてくださいよって言った俺は。
あー、そんな足が足がつかないようなところじゃないんだ。
あ、違う、もう、その川のなんつうのヘリっていうんですか、うん、すぐ一応近いわけよ、飛んだとしても、うん、今はね飛び込みづらいようになってると思うけど、うん、この橋よりもっと幅が出て、うん、ちょっと飛び込みづらいようになってると思うけど、うん、その時はもう工事し仕掛けてたから、う
ん、じゃあちょっと高くなってるんだ。
そうそうそう、高くなってる、まあ段差ができてる、その川に着くまでに、う
ん、なるほど、
ね、まあ、なるほどね、
行ったら分かると思う、
はあ、はあ、
はあはあ、でもいろいろできますね、ジャッジって大阪で、
そうですね、
関係なしにも投げ込みます。
なんでよや、
お楽しみに、
はあ、いや行ったよ俺、死に粘るよ、
行ったよ俺も、じゃあ
死に粘るよ俺、うん、
死に投げるよ俺死に粘るよ俺も、
もう25歳とは思えないぐらいダダこねるよ俺柵にしがみつくよ、
そのストレスで死にニキビ増える
はず、結局増えればや飛んでも飛ばなくてもや、
ね、新型のニキビできるはずね。
何の新型の、
手にまずニキビができて吸盤みたいになって絶対に動かないニキビみたいな、
何ニキビが俺に協力し始めて
る。結局ニキビに助けられてるし、
いや助けられてんよや、
いやニキビと一心同体なの、
本当に違うよや、
まさに
いや一心同体は何とも言えないよ一応折れたからね、ニキビも
急ぎん着に対するクマの実みたいな、
そう、いや違うよ、それは違うよあれは別々の生命体でしょ、
歯がいじめしようと、後ろが歯がいじめしようとしたら、うん、この背中のうなじあたりがまた大きいニキビができて、プシッて3のニキビを出す、
ニキビミュータントやし
自由自在だお前
の、さよや、
おめでとう、
超 B 級映画やし、
いい
ニキビミュータント、
ジョジョ、急にジョジョの話するけど、ジョジョの2部で、
はいはい、
無敵のあの民族みたいのが蘇るわけよ。
はいはいはい。
わかるジョジョ。
ジョジョわかりますよ。で、はい、僕は第1部しか知らないですね。
あ、マジで。
第2部で。うん、
第2部で出てくるさ、わからない名前なんだったっけ、
無敵の民族。
無敵の肉の目、
特に3人いるわけよ。
はいはい。
特に3人。この強いやつが。
見て無敵のやつらが。
はいはい。
で宇宙かなん火山。
はい、マグマ
活火山に放り込まれたけど溶けないわけよ、
はい、
強さよや、
これが全ての生命体にも変化できるから、
はい、
なんか泡を出して川だから、
はいはいはい、
その泡で体をこう守って、
あ、コーティングして、
コーティングして、その次々泡が出るから、
はいはい、
火山で溶け、熱さで溶けない体ってなって、
ああなるほどなるほど、
でもこんな感じにニキビでもできるんだ、
お前誰がジョジョの2部に登場すれば
よお前2部やし、お前2部やし、
2部なの
お前2部だったの、
誰が
もう4号、
いやいやいや、
もう4号言ってるかなと思ったけど、
いやいや
お前2部やし、
なんならジョジョで言ったら渋五部かなじゃないわよ、まだまだ2部だなじゃないわよ、
2部のその3人、2部の3人の中の2番手がエシディシだったかな、エシディシ、
いやいやい
や、エシディシだ
なんかしんけど肌荒れてそうやしエシディシは
すぐ泣く、こいつすぐ泣くわけ、ダダこねるわけ、
いやダダこねるわ、
ちょ本当にダダ
こねる、くしくもさっき言ったけど
本当にダダこねるキャラだわけ、
関係ないよやエシディシは、
まあ、そんな首里医師のね、
うん、ちょっとさっきディシ医師みたいに言わんけど首里医師ってなんかよ
ディシディシって
もう忘れてる
エシディシ、エシディシじゃないよや、さあそれではね、10月6日ね大阪予選受けに行きますんで、
うん、
はい、もし大阪で聞いてるぞっていうね、あもう方がいて、
ね、読んでいいんじゃないですか、
ね、方がいらっしゃいましたら、
ワン先生が2回戦をこっちで突破してるんでしょ、
はい、R1 グランプリ
演技もいいじゃないですか、
ですね、
本当だ、
うん、爆笑取ってたって言ってましたから、ワニ先生は、
うん、じゃあいけるでしょもう、
ね、もう来週まで
は、ワニ先生の場合どっち爆笑取ってるのか笑われてるのかどっちなの、
これはでも大阪のウッチーさんがその時にあの R1 の予選を見てたっていう話を
そうなんだ
されてたんですけど、応援しに行ってその時はもう本当に爆笑だったらしいですよ、
あ素晴らしいですね、
もう普通にもう受けを取ってたっていう話は、
いやもうじゃあ期待できますね、
はい、もうこれはしっかりね頑張ってきますんで、はい、皆さんもチェックの方よろしくお願いします、さあそれでは皆さんのメールもお待ちしております、
待ってます、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。はい、水曜オリジンを終えております。さあそれではこの時間は行きましょう、コーナートライアル、はい、うん、この時間はですね、うん、コーナーを、計3つやりまして、うん、トライアルという形でメールの数で、コーナー同士競い合いまして、うん、まあ、メールの数が少ない方からどんどん淘汰していこうというね、
そうですね、
より強い、より人気のあるコーナーをどんどん残していこうという、
そうです、そうです、
先週、はい、新しいコーナーも来ましたから ね、
ですね、本日3つ目のコーナーで発表しますので、はい、その方もよろしくお願いします、
うん、お願いします。
さあそれでは、そのうちのまず1つ目のコーナーはこちら、このお菓子おかしいな、おかしスター、
おいしょ、
はい、こちらのコーナー、お菓子の見た目や味を自分なりに再解釈して新しいネーミングをつけようというコーナーになっております。
いいですね、
9月30日本日の課題菓子はたこ焼き、
あたこ焼き、
ね、
差し入れいただいて、
うん、はい、たこ焼きとなっております、
はい、
本日は、もう初じゃないですかね、
うん、
大城くま嫁さんから差し入れが来ていないという、
よいしょ、
いやもう前回たこ焼きもらったからね、
そうは言ったらね、
そうっすよ、
前回いただきましたけど、
うん、
でも今回来てないということで、
そうです、でも今日水曜日だから、
はいはい、
近所 の、 その有名なたこ焼き屋さんは閉まってるんでしょ、
まあ、そうですね、
安さん定休日、
定休日ですから、
うん、そういう意味でも厳しいじゃないですか、
今日八橋来てたら面白かったですけどね、
なるほど、
取り寄せてたんだっていう、う
ん、
ね、先週収録だから間に合わなかったけど、
はい、
うん、でもその代わりですね、
うん、
本日
これ嬉しい、
ね、万代さんから、
はい、
スイーツ中村の、うん、プリンの差し入れをいただきました。
うわ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか袋を見ててもさ、
はいはい、
おしゃれで美味しい感じがするけど、
ね、シャンゼリゼ感が出てますね。
シャンゼリゼですよ。
出てるな。
シャンゼリゼ通りで。
ああ、ハイヒールの女性がこれは持ち歩いてるな。
持ち歩いてそう。
シャンゼリゼでね。
焼きプリン？
あ、何これ？
これプリンで言ってましたけど、色が黒いですね。
黒いな。
この前は確か
入れ物が黒い。
あ、入れ物が黒いんだ。あ、中も黒いですよ。
見して見して。あ、カラメルが超濃いな。
カラメルか、焦げカラメルが上から、う
ん、なんかカラメルがこのプリンの、うん、この黄色の部分、
うん、カスタード部分を、
うん、なんかマッチしてエンジ色みたいになってますね。
なるほど、
感性豊か、
うん、
感性豊かだな。
いや、
なん
か
そんなアピールしていいよ、や
感
性豊かだな、じゃない、
スイーツ系ね、
うん、
上手ですね、万代さん。
いや、万代さんはもう甘党ですからね。
さあ、冷え冷えのこのプリン、私、
いいカラメルの硬さですね。
あ、このカラメルがパリパリパリってなるタイプの、
ね、うわ、
砂糖でコーティングされてる感じだ。
どうすか、
うわ、いきましたね、どうでしょう、
どうすか、戻っていいですか、
しょーっぺん
よかった
血が残ってるな、まだ。
いやー、焦点しますね。
いやー、美味しいっつうことですよね。
一口一口で焦点します、これは。
いや、これはもうかなり。もう
大変ですよ。
もう殺傷能力のある美味しさというね。
いやー、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
美味しくいただきます。
はい、それでは、本日の課題歌詞は、たこ焼きでございます。
はい。
それでは発表していきましょう。まずはこちら。柴井太郎博士のたこ焼き改め。 やあヌーボールじらしてるば
イライラしてたんだたこ焼きに
こちら球体であることで調子に乗っているたこ焼きに向かってうーまくうな少年が言い放った言葉をそのまま商品名にしました。
はあ、じゃあもういろんなもんサーターアンダギーとか、
うん、
ねえふちゃ組はちゃ組とかにもイライラしてるかもしれない、うん、
その少年が、ま
あ、少年は
相当球体に厳しい少年がいたんだな、
う
ん、
だからな、
うん、ボールにはなんていうのかな、
うん、ボールにはいやヌーたこ焼きじらしてれば
逆なんだ何にでも切れるんだ、
うん、結局何でもダメだな、うん、
社会への不満がめっちゃあるんだ、
う
ん、
そうだなこれ教育が悪いな、う
ん
う
ん、
さあ続きましていきましょう。沖縄大好きのたこ焼き改めオクトパスボール。
ビクション。
なるほど。
オクトパス
ボール。実際アメリカっていうか英語圏ではそんなね言い方されてませんかね。
オクトパスボール。ライスボール。おにぎりもライスボールですからね。
うん、あですね。
うん、あオクトパスボール。
あのおにぎりの形でライスボールだったら。うんたこ焼きはもうボールですよ完璧に。
もうなんかもっとさオクトパスってやっぱり、うん、あっちで意味嫌われてるイメージあるから、
うん、
オクトパスボールみたいな感じでちょっと
オクトパスボール No No オクトパスボール
こんな感じ
でしょ。闇闇闇です
ね。 No 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 オクトパスボール No、
うん、
こんな感じでしょ。
なるほどね
こんな感じなんだこんな感じでしょ。でも
絶対俺今ゴールしたとは見てないどこにもゴールはゴールしてないと思う。
ポストポスト
着地もしてないまだ空中に漂ってる
俺の闇闇闇のアシストはどうした？闇闇のアシスト
まあまあでもどうにかこうなんかスルーできそうなね強引にスルーさせたみたいな、
うん、まあ、オクトパスボールですね、うん、さあそれでは続きましてこちら国分寺の門ちゃんのたこ焼き改め一折り半。
これまたどういうことですか？深いね。なんか、うん、
こちら理由、何個入りなのかにかかわらず、うん、一折りと、
うん、
あともう半分食べたくなる。あ
なるほど。
あこれわかる。
まあ、足りんそっか足りない感じるってこと
だな。感じますね。
うん、でも何個入りなのにかかかわらずって最高何個入り見たことあります？
あでも最近10個じゃないですか。10個なんですよね。
こっちの高焼き屋さんは10個で閉店間際に行ったらプラス2して12個になる時もあるんですよ。
すごいな。
シーブンもらって
へ
で俺その12がマックスなんですけど
そ, うか
その12個食べてももう半分は食べたくなる。確かにな
んでかな足りなく感じるな、
うん、ちょうどいいんでしょうねやっぱり軽食として、
うんうん、
あいいですね一折り半、
うん、
ややこしいな一折り半ちょうだいっつったらややこしいな、
うん
うん、さあ続きまして、うん、いきましょう。旧具志川市の俺のたこ焼き改め、
うん、
当然知っていると思いますがはちゃ組と同様ゲートボールには使用できません
もう丸できたらこれみたいになってるな
これ1ヶ月前のやつをコピペしてる可能性が
いやでも大変よゲートボール側にしたらもう草とかついて、
うん、
ソースが
はちゃ組以上にこれやりづらいな。小さいし、
うん、
続きまして、
はい、
旧具志川市の俺のたこ焼き改めもちろん認識していると思いますがはちゃ組と同様ゴルフにも使用できません
サイズはいいな。
あ本当だ
サイズはいいよな。
はちゃ組よりもこれサイズはいいな。
あ
しかもはちゃ組だったらこのなんていうの、くっつくって話だったじゃないですか、
うん、あ砂糖糖分で、
うん、糖分でゴルフのクラブにたこ焼きだったら多少飛ぶでしょうね。
いやなんかあるじゃない、この小麦粉部分がパンって飛び散って、
うん、
オクトパスだけいくんじゃない。
なるほど
オクトパス
なんで返している
のオクトパスって、
うん、そうですね。
さあ続きまして、はい、旧具志川市の俺のたこ焼き改めはちゃ組と同様野球なら、うん、まあなんとかなるでしょう。
いやならんでしょ
う。ならない。まず投げれないでしょピッチャーが。
うーんピンポン野球みたいなの昔やりませんでした？
あピンポン玉で、
あ
ピンポン玉で
まあまあまあやったことありますね
遊びで、
うん、
あんな感じだったらどうにかできるんじゃない。このデコピンの部分に挟んでたこ焼きをデコピンで飛ばすぐらいの気持ちで、
ね、爪楊枝刺して投げてもいいですけどね、うん、そのまま
あちょっと
ハフハフしながら
振って浮力をね浮力ってこの 投げやすいようにね、
うんうん、たこ焼きのこの衣部分を改造しないとね食えないぐらい硬くしてさカチンカチン、うん、それぐらいだったら全部できますけどね、
うん、何でもできます
ゴルフもゴルフも全部できます
死に焼くとか
ただ中にはタコは絶対入ってる
じゃないとたこ焼きじゃないから、うんうん、もう厳しい審判によってはちゃんとタコ入ってるかって確認する審判も、うんうん、その場合は出てきますよね
そうだもう全然違うけど、うん、あのプーカーボールはでしょなんていうの、はいはい、あの
プーカーボール
あれはちょっとね、うん、たこ焼きからにしても売れそうじゃないですか
ありそう
やってほしいですね
ありそう
なんかちょっとそういうの流行ってますもんねキーホルダーとかでも
むしろ関西圏の少年野球はたこ焼きのボールとか、
ね、やってそうやってそうい
いですね
いいな
やってそう
地区大会のってね
やってほしいっすね
いいっすね
猛反発受けるだろうなでも全日本野球連盟からふざけんなっつって
ふざけてんだよこっちはって
ふざけてるばや
ふざけてやってんだからいいだろみたいになるんでしょうね多分
で除外されて終わるでしょうね、うん、大会出れなくなってやったー紅白戦だけやっとけっ
つってこれはできるんださ
あ続きましてお
ー来てるなー
番外編ですね、
うんはい
たこ焼きは何の略なのか、はい、いきましょう大切にしていたヤギが、うん、小屋から消える、うん、
これは上手じゃないですか
これはもう山田水車小屋の話ですよね
そっか消えた水車小屋謎は知らないですけどね食われたのか逃げたのか
うんヤギがいなくなって
ウサギが代わりにいたと、
うんうん、
ヤギ最近高いらしいぜ
あそうなんすか、
友達が言ってた
ヤギ自体がすか
ヤギが、
結
構高いらしい
健康にいいからとかですか
人気なんですかねやっぱ、
ま、なんだったかちょっとねその辺はちょっと申し訳ないラジオなのにちょっと
なんかでもヤギが高いっていうね
結局なんか龍大の人が研究したんですよね確かなんか血圧が上がるとか言われてたけど上がらないみたいなの
あなんか江森さんが言ってたやつだ
そうそうそうそれでヤギがちょっと高騰したみたいな
あ言ってましため
っちゃ食えるやしみたいな
あ健康にいいんだっていう
別に大丈夫だみたいな感じ絶対これ絶対これです
そういうことです
すぐのっかりやしや
そういうことです
その知り合いからもぜひ聞いておいてくださいなんか
そうですね
はい、うん、それでは本日はお菓子スターメールを4人の方からいただきました
おお
ありがとうございます
ありがとうございます
お菓子スター半端ないな4
ね、
人気があんない
やもう大城くんも嫁さんからもう差し入れ来ないから、うん、もうとうとう決定かなと思ったんですけど、うん、まだまだ4名の方からメールが来るけどね
いやありがたい
さんのプリンもうまい
いやありがたいですね、うんうんうん、さあ、続きまして、うん、2つ目のコーナーいきましょう、うん、こちらこの乳首おかしいな乳首スター
さあ来ました
さあ毎回破壊力のあるねタイトルですけど、う
ん、破壊力ありますね、
思わぬハプニングで見えてしまった乳首、
うん、
または乳首にまつわる思い出やエピソードを教えてくださいと、
うん、
さあそれではもう早速、メールの方を紹介していきましょう、
はい
旧ぐしかわ市の俺さんよりいただいておりますお、うん、ありがとうございます
ありがとうございます
フルマラソンを走る前に、はい、乳首に絆創膏というものを貼るのですが
はい、はい、
パンヒゲさんはドーナツ型の絆創膏を貼っているそうです、
うん、
前回は直径を教えていただき、
うん、
ありがとうございました、
はいはい、
とても参考になりました
何の参考にしてれば
ところでパンヒゲさんはその絆創膏をどこで貼っているのか教えてください
あー、うん、気になるはするかな
あこれもどこで貼ってるか
と言いますとちょっ
とトイレとか大会始まる前にとか
どのタイミングで
どのタイミングでこれは確かに気になるんですよね、
うん、あまあでも、うん、家に出る前なのか、
うん、もしかしたらもうこの会場でもらったゼッケンをつけるタイミングでピッてつけてるかもしれないです、
うん、あもうギリギリまで
ギリギリまでもうゼッケンと私は一緒につけるんだっていう人かもしれないし
円滑着かもしれないしね原滑着か、うん
うん、こういうのを知りたいんですね、
うん、そうですね変態
ですねこれはもうでも正解は、うん、パンヒゲさんしか知らないんで
そうですね、
うん、これはまた Q&A のコーナーですから、
うん
うん、パンヒゲさんからのアンサー待ってますよ
はい
もうぜひお願いします
お願いします、
うん、ね乳首に絆創膏どこで貼っているのか
うん
直径だけじゃ情報が足りないんで、うん、よろしくお願いします、
はい、
ぜひお願いします
はい、続きましてこちら、柴井太郎博士よりいただいております、
うん、
高校2年の夏休み、
うん、
部活練習の休憩中に起こった乳首事件です
お
その日5組の教室から パシーンパシーンと何やら叩いている音が。お5組には共にバスケ部に所属していた有名な DV カップルがおりました。
有名なんだ。
彼氏が DV をするのではなく彼女が彼をしばきまくる。しかもチャート叩きするから有名だったわけです。はあ、またフミハル過去仮名やられてんな。
絶対本名に近いな。
フミハル出てこないですよ、
ね、太郎とかじゃないのに僕フミハルって、うん、
仮名ですよ、う
ん、仮名かも、
仮名って書いてますから、
うん、
ね、フミハルやられてんな、うん、とすぐにピンときた、うん、でもその日はいつもより激しかったらしく、うん、もうやめろよやめろって、
そんなに強く聞こえたん
だという彼の声、うん、これは乱闘になる、止めに入らねば、うん、教室へ突入すると、うん、正座して彼女から平手打ちを受けていた文春が立ち上がって彼女の胸ぐらをわしづかみにしようと手をかけた、まさにその時でした。ピリー、彼女の破れたタンクトップから現れた小ぶりな乳と乳首。
小ぶりなマサールの、
博士はいたたまれず無言で教室を後にしましたとさ。
それも面白いな。
フミハルが彼女にしばかれるのは、しばかれるのかは、しばかれるのは当時は分からなかった。分かっていたのは、うん、しばかれるときは椅子に座らされるか床にひざまずきさせられて往復ビンタされるってことでした、
すごいな。
浮気とかかな、
フェチが半端ないな。
それから十数年後、二人は結婚していました。男女は不思議なものですねと。はあ、
ビリッて破けた時に DV って書いてたんですかね。
いやもう DV 乳首やし。
両乳首に
で両乳首に DV って書かれてる。
小ぶりな両乳首にさ、両乳房に。
いやそれも DV するよそいつは。
いやでもすごい趣味っすか、フェチ
じゃないですか。もう強引に結婚もさせられたんじゃないですかね。
ああ男の上に立つというのが快感みたいな
可能性ありますね。
でも結婚してますから、フミハルもフミハルで、うん、それが逆にフェチっていう、
ああお互いいい関係性だった、
ウィンウィンの可能性もありますよね。
S と M でいい感じだったと、うん、いややっぱり男が怒るとタンクトップレベルだったらビリッと破いてさ、
はい、
おっぱいポロリ出してくれるんだね、やっぱり男のパワーっていうのは。
あそうっすね、
いやすごい高校の時代でこのねはちゃめちゃぶり、
はいはいはい、
男女の、うん、めったにないんじゃないですか、こういうの、
うん、まあ、修羅場というか、うん、こんな殴り合いの喧嘩とかなかなか学生時代はないですよね。
コブリーさんはでも
友
達に見られたわけですよね、この彼氏の友達、ま
あ、ですよね、
博士さんですよね、うん、
高校時代に見られてもとんでもないがっかりじゃないですか、女の子ショック、ね、大したことなかったんかな。
いやもうあるじゃないですか、もうその二人はもう二人同士で周りに全然見えてなかった
とか、うん、あもう怒りで、怒りというか、
うん、後ずさりできるぐらい、うん、多分もう熱がやばかったんじゃないですかね、うん、
プレイ中だったからね、
あ
プレイ熱が入ってたんで、
それかもう慣れっこだったっていう可能性もありますよね。
え乳首見られるのか、
もうビリビリ、はいまた破れかれた。
破れかぶれた。どういうことですか。
あ破れたって言いたかった。
あでも何枚目かのタンクトップだったかもしれないですね。
うん、
いやバスケ部激しいな。
いや芝居トロク博士持ってますね、う
ん、持ってるな。
いやとんでもない
事件
です
よ。乳
首キングだ今のところ、う
ん、今のところ乳首キング、
うん、乳
首スターじゃないわ。
いやもうおでこに乳首ある状態で言えば。乳首キング、
それ副乳やし、副乳スターやし。
いやすごい、おでこに乳首ありますよ今。
キテレツな副乳やし。おでこにあるわ。
エモリをバカにすることはやめる。
いやバカにしてないですよ。そういうことによって俺がバカにすることになるんですから。エモリさんはちゃんと副乳らしいところに副乳があるんですから、脇近くに、うん、おでことは別もんですよ。さあ続きまして、うん、国分寺の加藤ちゃんさんからいただいております。
はい、
行きましょう。先週は、うん、タレントさんの乳がん手術のお話が話題になりましたが、
もう大変ですこれは。
検診は受けても見つかりきらないがんがあるんですね。
うん、ね、
うちの母の場合は、うん、弟が噛みすぎた乳首がボロボロに産んで受診。
すごいな。
やぶ医者から乳がん宣告。
え？
片方の胸を 丸ごとパッサリ切除していました、原因を説明せず、言われるままに手術を受けた母、ウフ草の最高峰。
いや、どっちがウフ草なの？
ウフ草ってどういう意味する？
まバカみたいな、アホみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
お
すごい。いやでも昔の人だから
豪
快だったんじゃないですかね、お医者さんに言われたら。
うん、
もうああそうか、じゃあもう取ってくれよぐらいの勢いで。
あ、なるほど。
でも若い時ってこと、弟がまだおっぱい乳を飲んでる時代ってことかな。
噛みすぎたって言ってますからね。そういう癖のあるお子さんだったっていうことですかね。
すごい、ボロボロ乳首がボロボロになるってすごいっすね。
もう裕次郎のお母さんじゃないよ、じゃあもう。
いや死に噛むところじゃないだろあれ。ハンマユージロでしょ。
そっか、なんかそんなストーリーが
吸わせるでしょ、ハンマユージ
ロ。でも逆にあれか、
瞬間
ボロボロなって病院行ってガンガン見つかったってもしなったんだったら、
はい、うん、
それも弟も大拍手じゃないですか。
あ、そっかそっか、なるほど。ボロボロになって
で受診しに行ったのにガンが見つかったみたいだったら、
もしかしたらもう、うん、その時点でもうガンだったかもしれないですからね。
あ、その前から
ボロボロにして気づかせたみたいな
可能性。
お母さんちょっとおかしいよって、
うん、あ、もう子供が、うん、もう天性の能力で、
うん、そうそうそう、うん、かもしれないですから
ね。
いやすごいですね、豪快ですね、
うんうん、なかなか社会派の乳首スターが、
うん、
あー来ました ね、
ね、がん検診やりましょう
です ね、
大変ですよ本当に。
乳首スターそういうのも伝えたくてやってますからね。
そうです、その通りです。
うん、
うん、
応援します。
いい、ね、うん、違和感を感じたらすぐ受診してくださいというね。
そうです、
はい、お話ですね、
うん、
はい、続きまして、
おお、まだある、
やべ、
遅れてやってきた文禄さんからいただいております、はい、小学生の5年の頃、
うん、
近所に文房具と駄菓子を売っている店に友達とよく行っていました、
うん、
おじいとおばあがやっている店で、
うん、
奥の方を覗くと台所が見える店舗兼住宅です。
はいはいはい、ありますね、
うん、私たちは買い物をしながら台所を数ミーします、
うん、
なぜならその台所にたまに30歳ぐらいの女の人が気だるそうに立っているからです、う
ん、
おそらく夜のお仕事をされている感じです。
なるほどなるほど、うん、
格好はワンピースのようなロングの T シャツで、
うん、
ノーブラです。
いいね。
ぽっちりが遠目でもわかるのです。
ぽっちゃり
乳首ね。
あ、ポッチリ、うん、あ、そういうことか。
ポッチリが遠目でも分かると、
うんうん、
我々は女性のノーブラを確認すると、
うん、
素早く店を出て両手で握り拳を使って親指を立てます、
うん、
Facebook のいいねみたいな感じです、
うん、あ、なるほど。
今日も立ってたぞとジェスチャーをしながらジェスチャーをし、うん、みんなでニヤニヤします、うん、バカです。
いや、 いいんですよ、男の子ってこんななんですよ、
う
ん、
でもある時から我々が台所を覗くとおばあがうーんと咳払いをするようになりました。
お、
うん、バレていました。
なるほど、
見に来てるんだと、
うん、思春期の私たちはあまりの恥ずかしさにもうその店には行かなくなりました。5年生の私もバカでしたが今このメールを送る私もバカだなと思っています。
いやいや、
中3の娘が聞いていませんように、うとうとう。ではまた。
あ、
ね、
青春ですね。
いや、素晴らしい、乳首で人生狂ったわけですよ、
うん、
常連のお店行けんくなったっていう
ですよね。乳
首一個で、
もうもしかしたら未だにもうその店に行って、
うん、
買い物をしたりね、
うん、
今元気とかおばと話してたかもしれない、
ね、あんたたちね、あんたたちよく乳首見てたねみたいなね。
あ、それで盛り上がるんだ結局。
あ、バレてたかおばみたいな、
うん、逆に今行ったらその30代の人はもう 50代ぐらい、
あ、ですよ ね、
いるかもしれん
しね。ポッチがちょっと下の位置にあるかもしれないわけでしょ。
未だにノーブレなんだやっぱ、うん、
ポッチはまだあるっつって、
うん、イエーイ、まだまだ元気と、
あの時のいいねを、
うん、
仲間同士みんなでやり合ってね、
うんうん、ぽっちりはもうバッチリ、
でも、うん、豪快なね女性ですね。
そうですね、
だって昼間起きてるっていうことはでも誰か来客もいっぱい来る可能性あるじゃないですか。
あ、ですね。
あ、そっかそっか。
でノーブラってすごいことですよ。
いやもう小学生しか来ないからぐらいな鷹のくぐり方だったんじゃないですか。もう、
うん、もうそこはもうどんどん見せていってもね、
乳首ぐらいいいわって、
うん、
さすが夜のね世界で力強く生きてる女性なんすね、
うん、大胆ですねやっぱね、
大胆だ、
うん、さあそれでは、本日は、
うん、
4名の皆様から乳首スターメールをいただきました。
すごいな、すごい、やばいやばい、
本日も競ってますね、
本ですも
本日も本日も競っておりますよ。
いやすごいですよ、
お菓子スターと乳首スター。
いやすごい、
どうですよ本当に。進行がありますけどどうします、もう時間が、
うん、
いや、いきますか、 CM 行きますか、
CM 行ってじゃあ進行
行きますか、
行きましょう、
はい、それでは一旦 CM です。
はい、うん、行きましょう。
お、
曲紹介、
曲紹介、
大喜利、よいしょ、
新コーナー
でございます、ね、こちらラジオパーソナリティの曲紹介の後に続くアーティスト名と曲名を大喜利形式で答えてください、
うん、
今日のお題、いや本当に風が涼しくて過ごしやすい季節になりましたね。それではこんな時期にぴったりな一曲を聴いていただきましょう。まるまるまるでまるまるまる、こちらの〇〇を埋めてくださいということで、
はい、
来てますよ。
お、来てますか。
行きましょう、もう。
いや、いいですね。
行きます。
いや、初めてですからね。
うん、初めてね。
初メール、来ました、初メール。
じゃあもう、いい感じなラジオっぽく。
うん。
いや本当に風が涼しくて、過ごしやすい季節になりましたね。それではこんな時期にぴったりな一曲を聴いていただきましょう。シュリー・シミレで、もしもピアノが弾けたなら。
いいな、ね、そういうことか。
こちら国分寺の加藤ちゃんさんのリクエストです。
うん、
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 こういうことですよ。
誰でしたっけ、
西田
敏行
さんじゃないですか。
なるほど、名曲ですよ。
まあ、でも相当センチメンタルな感じは、
うん、
あ、ありますよね。
ありますね。もんもん行きましょうか。
お、
いや本当に風が涼しくて過ごしやすい季節になりましたね。それではこんな時期にぴったりな一曲を聴いていただきましょう。長渕剛で未来予想図2出してるかな。いや、だいぶ曲調変わってるでしょうね。
聞きたくないな。
だいぶ男っぽくなって
る、ね、男っぽくなってる。
愛してるのさ、うん、
いつから仕込んできたば、ね、いつから仕込んできた。
いや、もう昨日バーボンでうがいしましたから。
バーボンかっこいいっすね、う
ん、喉を調整してきましたから。
ハードボイルドですね。
江森さんにビンタされればいいのにな。じゃあそれでどんどんいきましょう。それではこんな時期にぴったりな一曲を聴いていただきましょう。パッションやらのニューシングル、一人上手。
一人上手、
ニューシングルですよ。
どっちの方ですかね。これエロ方ですか。エロ、
いや、もう、まあ、ピン芸人ですからね、まあ、いろんなことが考えられます、
上手、
うん、いきますか、どんどん、
うん、
それではこんな時期にぴったりな一曲を聴いていただきましょう。あのヒープーの衝撃デビューシングル、回転寿司、円楽の歌。
はあ、ヒープーさんが、
はあ、円楽、どあの歌を歌
ってた。回転寿司が走るよ、違う、
新幹線だな。
新幹線が走るよ。
いや、すごい、どこで仕込んできた。
いや、これは仕込めんだろ。
いや、でもひとつさんは何だ、ベース弾けますからね。
あ、そうなんですか、
うん、楽器一通りできるんじゃないですかね。もしかしたら管楽器も多分できると思います。
サックスでしたっけ。
そうなの。
吹いてるイメージありますよね。
なんかライブで
全然ないな、見たことない。
学生時代はいろいろと、はい、
今のは旧具しかしの俺さんのリクエスト3つでしたね、
うん、
お、3ついただいたんだ。
こちら3つですね。
すごいな。
どんどんいきましょう。いや本当に風が涼しくて過ごしやすい季節になりましたね。それではこんな時期にぴったりな一曲を聴いていただきましょう。吹石一恵で家族になろうよ。
あ、うまいな、
うん、もうまさに今ですね。
うん、超旬。
ヤーガ歌うバーですけどね。
うん、うん、でもアンサーソングみたいなさ。
あ、なるほどね。いいよみたいな。
そうそうそう、
家族になろうよのアンサーとしてちょっと歌ってもらって、吹石一恵で。
吹が似合いますね、
う
ん、お前は
ですね、うん、じゃちょっと家族になろうよとしてもらっていい。
家族になろうよ、
吹石一恵です。
いやいや、その照れた顔が気持ち悪い。どういうことなんだ、
ね、全然わかりませんね、
うん、
全然わかりませんよ。
そういう感じ。
今の
3曲あります、
うん、
それではこんな時期にぴったりな曲を聴いていただきましょう。猫で夜中の交尾。ぴったりですかね、これは。もう
盛んか今。
すごい合唱ですからね。
そう
です
ね。ぐらいでしょ、
うん、あれはもう天然の楽器ですよね。
うん、
人工では作り出せんあれは、
うん、どんどんいきましょう。それではこんな時期にぴったりの曲を聴いていただきましょう。 お母とお姉でお笑い反対。
いや俺のお母とお姉やし。
いやもうお前とは限らんよ。全てのお母とお姉の代表してだから。
この季節にぴったりってあれ年から年中だよあれ。春夏秋冬だよあれ。
今のはセイリセイトンさんの作品、あまあ、うん、リクエストでした、
はい、お今の5つぐらい。
今の3つですね。
あ3つすごいな。
3つはセイリセイトンさん、
ありがとうございます。
じゃあ行きましょう。いや本当に風が涼しくて過ごしやすい季節になりましたね。それではこんな時期にぴったりな一曲を聴いていただきましょう。アイスクリームを食べるのが下手くそなおじさんで服に染み歯に染みる。
死に下手くそですね。
歯にも染みるんだ。そもそも向いてないやし。
アーティスト名が長いな。下手くそなおじさんで、うん、
それしか歌えんはずな。セカンドシングルどうすれば。
まず歯に染みて服に染みるべきだけどな。
順番的に、
順番的に服に染まって歯にも染みるしっていう。
ね、歯が遅いなんだよ。ジジイなんだよ。じゃ、染みるの後から気づくんだ。後からね。
これ下手くそってね。歯に染みたら下手くそ関係ないけど。
下手くそ関係ない。
向いてないよ。
下で食う。
アイスクリーム不向きおじさんだよこれ。
あ、今のはコンドゥシさんのリクエストでした。
お、ありがとうございます。
じゃあ行きましょう。うん、いや本当に風が涼しくて過ごしやすい季節になりましたね。それではこんな時期にぴったりな一曲を聴いていただきましょう。イクマアキラでダイナミックプリキュー。
ダイナク何やに？
ダイナミック琉球。
琉球、う
ん、いるんすか、いるんすか、
わからんすよ。なんかかっこいい、かっこいいですね。いかい？イクマアキラさんはいますよね。
イクマアキラさんは、はいはい、
ダイナミック琉球。
本当の本当の歌なのかな。
これは沖縄大好きさんのリクエスト。
う
ん、
なるほど。
沖縄大好きが送ってきてるんだったらあるだろうな。
ありそうだよな。
そうですね。
あの人はもうストレートが好きだから。から
なるほど。こんな感じですね。お今回は5通ですね。
うわすごいな。
5人の方から、
うん、なるほどね。まあ最初だから、
うん、まあ最初だからはあれでしょう。
どんなコーナーかなっていうので、う
ん、なんでもこれ4票4票5票6票4票4票5票
ですね。
となるとちょっと再開一気に2つ削るのはできないっていうルールがあったんで、はいはい、あ
そうですね、
またこれ放流ですよ。この3つのコーナーじゃあ来週も、来週も引き続き、
なるほど、うん、お題考えてきまし
ょう、ね、お題いきましょう。じゃあその今のコーナーの、
はい、はい、ちょっと待ってくださいね。
宿用切り的な、
そうですよ、うん、このリスパラジオパーソナリティの曲紹介の後に続くアーティスト名と曲名、うん、大喜利でもいいですし機材の曲でもいいですよと、うん、来週のお題、ああ本当に許せないニュースが続きます。ではここで気分をガラッと変えてくれる一曲をお届けしましょう。まるまるまるでまるまるまる。これにこのまるまる埋めてきてください。
嫌なニュースが続きますの、
はい、
そうですね、オッケー、前振りで
よろしくお願いします。
オッケーです。
以上曲紹介大喜利のコーナーでした。
はい、はい、あとお菓子スターですね、うん、お菓子スターのコーナーお題、うん、来月の課題歌詞は、はい、万代さんからも差し入れをいただきました、うん、プリンなんですけど、うん、ちょっと、細かくしましてプッチンプリン、
う
ん、
あ、 ありますね、
はい、
そういうプリンが
にしましょう、うん、それでは来月の、お菓子スターの課題歌詞はプッチンプリンでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではメールの方もいただいてますんで紹介していきましょうか。
行きましょう。
こんばんは、まあ、東京から国分寺の加藤ちゃんです。お、うん、新藤助のお二人とケイジャーさん、土曜日のオリジンライブお疲れ様でした。
お疲れ様です。
満員御礼でよかったです ね、
うん、ね、いっぱい入ってました、
ね、ありがとうございます、うんうん、この前稽古の帰りに新人さんから、うん、暗くて怖いから駅まで一緒に歩いてくださいと言われました、うん、私は暗いのは別に怖くないんだけど、途中にある池で昔子供が亡くなっているのを思い出すのがあれだっていうことは黙っておきました、うん、ニリー、うん、はあ、そういう池があるんですね、うん、
なんかあるよね、各地にあるよね、
うん、
そういう池、
うんうん、池はね、でも一人ぐらいはね、一人ぐらいはって言ったらですけどね、うんうん、亡くなっていること多いですからね。さあそれでは、行きましょう、
はい、
第25回カンポップを飛ばしてあの人にメッセージを送ろうのコーナー、
はい、お願いします。
今回は正春が結婚して気を落としてるかもしれない高子さんにお願いね、うん、
あ、なるほど。
それでは行きましょう。高子さん、
マサ
ハルだけが男じゃないですよ。カンポッポ
ーね、ここに首里石峰という、
ね、僕も立派な男ですから、
男ですから、
ああ、
アピールしないと、
ね、シンも男ですし、ケイジャさんも男ですしね、うんうんうん、みんな男ですから。
下の名前何、
はい、
首里石峰の下の名前何？
首里石峰の下の名前。
下の名前
何？首里石峰上も下もでもないですけどね。首里石峰は、うん、
ゲームですけど。
ミドルネーム。首里石峰の下の名前。
下の名前何？
本名の新之助です。
マサハル、あ、じゃどっちがかっこいいかって話ですよ。マサハルと新之助っていう名前だけで。
あ、ですよね。マサハルと新之助。マサハルだな。
いやでもさ、
天秤にかけたらマサハルだな。
まあでもマサハルがもうマサハル、福山マサハルで長いことやってるからイメージついてるだけで、
うん
うん、お前がもう吹き出物界で1位になったら新之助ってもうすっごいかっこいい名前。
かっこよくないよ。や、吹き出物界で1位てや。
頑張っても
らって。薬局といえば新之助って形になるかもしれないし、
ね、いや何を背負ってれば俺。
お前
何でも薬局といえばって
カエルみたいな感じでお前のキャラクターが薬局の前にここ
いい、ね、いやいやその
50入れて動くやつとかもお前の顔で
誰も処方箋持ってこないだろ。何で俺佐藤ちゃんみたいになってれば。さあお知らせ、
はい、
今月のよじゃもキャンライブの会場はいつもの新宿と違って高円寺です。
ね、
高い円の寺とかいて高円寺です、うん、ではでは放送ちまってね。
いい
っすね。よじゃもキャンもあるみたいですね。
ああ素晴らしい、
はい、
ぜひ皆さん行ってください、
はい、もうメール厳しいですかね。
巻きでいきますか。じゃあもう OK。
じゃあお願いします、はい、
もしかしたら大喜利できないかもしれないですけど、うん、新十津の皆さん、ケイジャさん、大城熊さん、そして種類一目の方に乗っている愉快なレイ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
旧具志川市のポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
はい、
過去俺です。
やにかいった。
ところで皆さん、先週末のあれお疲れ様でした。
いや、あれです。
いや、お疲れ様でした。
やにかいった。
さて、今週から全部の番組へのメールを短くしています。
お、なるほど。
ということで今週のお題は変化球で短縮にしましょう。
ドストレート。
こら脇峰、はい、毎週言ってるが豚骨臭さんって下の話じゃないからな。
なんで毎週言うのそれ。
そして大城熊さんのモノマネもお休みします。それでは皆さん、いろんなことに若干気をつけて、この後も若干頑張ってくださいね。旧具志川市の俺でした。かっこお休みなし。
相当短縮されてるな。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう豚骨臭さんとか振り聞いてないから何もわけわからんけどね。
だからね、もう短縮ですけども、ちょっと時間的に厳しいか。
厳しいですね。
すいません。
来週行きましょう。
来週行きます。
来週はもうドア頭でね、うん、もう短縮から始めますから。
短縮の大喜利3つで行きましょう、ね、じゃあ、
うん、ドア頭短縮で始まりますんで、うん、来週のドア頭は楽しみにしてください。
聞いてね、
う
ん、
はい。それでは、本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。また来週、この時間にお会いしましょう、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新十津家、新十津
家、首里、石峰と
ケージャージでした。
ありがとうございました。